御言葉を朗読いたします。ヨハネによる福音書第19章1節から16節。そこでピラトはイエスを捕らえ鞭で打たせた。兵士たちは茨で冠を編んでイエスの頭に乗せ、紫の服をまとわせ、そばにやってきてはユダヤ人の王万歳と言って平手で打った。ピラトはまた出てきて言った。見よ、あの男をあなたたちのところへ引き出そう。そうすれば私が彼に何の罪も見出せないわけがわかるだろう。イエスはエバラの冠をかぶせ、紫の服をつけて出てこられた。ピラトは、見よ、この男だと言った。祭司長たちや下役たちはイエスを見ると、十字架につけろ、十字架につけろと叫んだ。ピラトは言った。あなたたちが引き取って十字架につけるがよい。私はこの男に罪を見出せない。ユダヤ人たちは答えた。私たちには律法があります。律法によればこの男は死罪に当たります。神のことを自称したからです。ピラトはこの言葉を聞いてますます恐れ、再び総督官邸の中に入って、お前はどこから来たのかとイエスに言った。しかしイエスは答えようとされなかった。そこでピラトは言った。私に答えないのか。お前を釈放する権限も十字架につける権限もこの私にあることを知らないのか。イエスは答えられた。神から与えられていなければ私に対して何の権限もないはずだ。だから私をあなたに引き渡した者の罪はもっと重い。そこでピラトはイエスを釈放しようと努めた。しかしユダヤ人たちは叫んだ。もしこの男を釈放するなら、あなたは皇帝の友ではない。王と自称する者は皆皇帝に背いています。ピラトはこれらの言葉を聞くと、イエスを外に連れ出し、ヘブライ語でガバタ、すなわち敷石という場所で裁判の席に着かせた。それは杉越祭の準備の日、正午頃であった。ピラトがユダヤ人たちに、見よ、あなたたちの王だと言うと、彼らは叫んだ。殺せ、殺せ、十字架につけろ。ピラトが、あなたたちの王を私が十字架につけるのかと言うと、祭司長たちは、私たちには皇帝のほかに王はありませんと答えた。そこでピラトは十字架につけるためにイエスを彼らに引き渡した。こうして彼らはイエスを引き取った。主イエスの地上の生涯、それは約30数年の歩みでありました。ここに集っている私たち一人一人もそれぞれに年齢を重ねてきました。自分の歩みを振り返って、一言で言い表すならば、どのような人生であったでしょうか。喜びの人生という人もいれば、悲しみの人生、そういうふうに言う人もいるでありましょう。あるいは喜びも悲しみもいろんな思いが混じり合って、到底一言で自分の人生を言い表すことなどできない、そういうふうに言われる方もおられると思います。あるいはまだ自分の歩みは途上の歩みにあるのであって、最後まで何があるかわからない、今は苦しいけれども最後には喜びに包まれている、そういう自分の姿を見ている、そういう方もおられることでありましょう。では主イエスの地上の歩みはどのような歩みだったのでしょうか。そのことが例えば4つの福音書の中にまた丁寧に記されています。とは言いましても、福音書というのはこのイエス様の伝記ではありません。ですから最初から最後までイエス様の生涯を丁寧に記しているわけではないのです。例えばイエス様の幼少期については、これはほとんど記されていませんね。主に記されていることは、主イエスが救い主として歩み始められたその約3年間の歩み、もっと言えば十字架につけられるまでの最後の1週間、そこに焦点が当てられて福音書は書かれています。神様が私どもに与えたいと願っておられる救いは何であるのか、その救いの喜び、つまりキリストの福音とは何であるのか、そのことをまた十字架を通して私たちに集中的に語りたいからです。で、朝の礼拝の中で共に学び、また告白しています使徒信条もまた、主イエスの地上の生涯を語っています。しかしとても短い言葉で語られるんですね。はじめに先週学びましたけれども、主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、 そのように語ります。つまりここは主イエスの誕生の場面ですね。地上の生涯の初めの場面です。そしてその次にこのように語られるのです。今日のところにあたりますけれども、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、つまり十字架を前にした裁判の場面ですね。主イエスはたくさんの言葉を語られました。たくさんの御業をなさいました。にもかかわらず急に誕生から受難の場面に飛ぶわけです。また苦しみを受けとありますけれども、主イエスの地上の歩みは決してですね、苦しみばかりではなかったと思います。特に主イエスは人々との食事を楽しまれたお方でもありました。それに人々からイエスは大食漢で大酒飲みだ、そのように批判されたぐらいです。主イエスはそのようにして、本当に人々と一緒に交わること、楽しむこと、そのことを喜びとなさった、そのことを大切になさったお方であります。決して苦しみだけの生涯ではなかったと思うんです。でも使徒信条はそういった主イエスの喜びということについては一切語らないんですね。まるで主イエスの歩みは結局のところ苦難の歩みそのものであった、そのように言っているようにさえ思います。主イエスの全生涯が苦難の生涯であったというんです。神であられるお方が人となってこの世界にお生まれになる、これだけでも大きな苦しみだと思います。生まれたばかりの主イエスが会話枠に寝かされたというのも、また生まれる場所がなかったというのもですね、主イエスの歩みというのは結局のところ苦難の歩みなんだ、そのことを最初から指し示すものであります。生まれた時から十字架の影、死の影を身に帯びて主は歩みを始められたということです。そして私たち人間が経験するように、飢えを覚え、渇きを覚え、また疲れを覚え、また痛みや病を負い、また誘惑に遭われました。何よりも人間の罪に対する神様の怒りを身と魂に背負いながら歩んでくださったのです。私たちが身も魂も全てにおいて救われるためです。私たちを救うために主イエスは苦しんでくださいました。主イエスの苦しみは私たちのための苦しみである。聖書はそのことを語ります。主は地上の全生涯において苦しんでくださった。それは私たちのための苦しみです。それは何を意味するんでしょうか。もちろんその苦しみの中心、私たちの罪を救う、そこに集約されますけれども、でもそれだけには限らないと思うんですね。キリストに救われるというのは、キリストに結び合わされる、そのように言うことがありますけれども、キリストに結び合わされるというのは、これは言葉を変えればキリストの全生涯と私たちの生涯が結び合わされる、そういうことでもあるのではないでしょうか。その時私たちは気づかされるんです。私が人生において刻んできた一コマ一コマが、また背負ってきた苦しみの一つ、苦しみの一つ一つが主イエスキリストの歩みと無関係ではないということ、つまり私どもの歩みのすべての時がキリストによって担われているんです。私たちがシエスに出会う前から実は主に担われて歩みをここまで重ねることが許されたということです。そしてとりわけ福音書も使徒信条もこのシエスの地上の最後の時に焦点を当てていますね。ということは私どもの最後の日々の歩みも完全に主に担われたものである、そのような希望がここで語られている、そのように言ってもよいのです。最後の日々、私たちは肉体的にも精神的にも辛い日々を過ごさなければいけない、そういうことがあるかもしれません。しかしそのような苦しみの日々も主イエスの歩みとは無関係ではないんですね。最後まで責任を持って主は担ってくださるんです。イザヤ書の第46章にこのような有名な御言葉があります。私に聞け、ヤコブの家よ、イスラエルの家の残りの者よ、共にあなたたちは生まれた時から追われ、胎を出た時から担われてきた。同じように私はあなたたちの老いる日まで、白髪になるまで背負っていこう。私はあなたたちを作った。私が担い、背負い、救い出す。さて、この使徒信条の言葉ですが、この言語のラテン語ではですね、苦しみを受けという言葉が先にあり、その後に、 ポンテオピラトのもとにという言葉が続くわけです。ですからこの苦しみという場合、日本語の訳ですとですね、ピラトのもとに苦しみを受けた、十字架の判決の場面、裁判の場面だけをどうしても思い出してしまうわけですけれども、でもそういうことではなくて、先に触れましたように主イエスの全生涯が苦しみの生涯であったということです。だからこそ私どもの苦しみの日々も意味を持つものとなるのです。けれども一方で、主イエスがピラトのもとで苦しみを受けた、これも事実であります。そしてそこに大切なメッセージが込められている、そのことも事実なんです。そのことを次に見ていきたいと思います。この使徒信条についてよくこんなことが言われることがあるんですね。使徒信条の中にはこの2つだけ固有名詞が出てくるというんです。イエス・キリストのことは除いてですね、2つだけ固有名詞が出てくる。1つは先週学びましたこのイエスを産んだ母マリアです。そしてもう1人は今日のところに出てきますポンテオピラトです。使徒信条というのは私たちの救いに関する最小限のことを、また言い換えれば最も大切なことだけを凝縮して簡潔に告白しているものです。その中にマリアとポンテオピラトの名前が記されているんです。これは二つとも大切な名前であるということの印であります。で、どうして大切なのでしょうか。マリアの場合はよくわかると思うんです。イエスを産んだものであり、イエスの母となった女性だからです。そして受胎告知の最後の場面で、お言葉通り好みになりますようにという大変美しい信仰を言い表しました。この告白にも表れていますように、主イエスの誕生において神様のご救いのご計画を受け入れるという信仰の決断、これが大変大きな意味を持ったわけですね。そしてこのことはマリアだけではなくて、私たち一人一人も問われていることです。その一方で、どうしてポンティオ・ピラトの名前がここに出てくるんでしょうか。彼はローマの総督としてユダヤにエルサレムに君臨していた人物です。そうしますと、ポンティオ・ピラトのもとにというときに、シエスが十字架につけられた時代というのは、ピラトが権力者として支配していた時代である、そのことが具体的に分かってきます。シエスの見苦しみ、十字架の出来事というのは、この世界の歴史と無関係なところで起こっている、そういうことではないんですね。まさにこの歴史のただ中で、ピラトという名を持つ権力者のもとで、実に具体的な仕方で起こった出来事である、そのことを指し示しています。ここに一つピラトの名前が記されている、大切な意味がここにあると思うんです。で、その一方で、なぜポンティオ・ピラトを出なければいけなかったんでしょうか。当時ピラトより名の知れた支配者、権力者というのは他にもいたわけですね。何よりも当時のローマ皇帝でありましたティベリウスという人物がいます。ですからここをですね、皇帝ティベリウスのもとに苦しみを受け十字架につけられ、そのように言い換えてもよかったのだと思います。けれども使徒信条はティベリウスではなくてポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受けというのです。ですから、ただ誰の時代であったか、そういうことだけではなくて、もっと深い意味がポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、その言葉の中に表されていると思うんです。その深い意味とは何なんでしょうか。それは、シエスを苦しめ、裁判で十字架につけるという判決を下し、そしてシエスを殺したのはこのピラトであったということです。今朝はそれに合わせて、ヨハネによる福音書第19章の御言葉を聞きました。堂々たる裁判の記事であると思います。もちろん堂々となさっているのは、主イエスご自身ですけれども、しかしここで、裁く権威を持っているのはピラトです。最後の16節に、そこでピラトは十字架につけるために、イエスを彼らに引き渡したとありました。で、彼らにというのは、これはユダヤ人のことですね。で、この当時のユダヤ人は本当の意味での政治的な権力というのを持っていませんでした。政治的な権力を持っている人でないと 正しい意味における法的な裁判ができなかったんです。つまりユダヤ人は人を死刑にする権限を持っていなかったということです。そのようなことを勝手にしますと、これはローマの権力を犯すことになってしまいます。しかしながらユダヤ人たちはイエスをどうしても殺したい、そういう思いに駆られていました。そこでこのピラトの権威を利用したんです。ピラトもそのことを自覚していまして、自分に権力があるということを自覚していまして、十節でシエスにこう言っているわけですね。私に答えないのか、お前を釈放する権限も十字架につける権限もこの私にあることを知らないのか。自分が一人の人間をこれは死罪に値すると決めることができる。反対にピラトがこの人にはどこも悪いことがない、私はこの人を解放する、そういうふうに言えば他の人は何も反対することはできないのです。人を死刑にするかしないか、つまり人を殺すか殺さないかという権限を持つのも、持つもの、それが国家であり政治という権力でもあります。ですから本当の力が欲しい、そういうふうに願う人はこのような政治的な権威を手に入れようとする、そういうところが今日でもあるのだと思います。でポンティオ・ピラトの下でということは、このような人間の権威によってイエスという方が裁かれ殺されたのだということです。そのことによって国家というもの、政治的な権力というものがどういうものであるかということを使徒信条はすでに語っているわけです。でもちろんこのことは頭ごなしに国家が悪い、政治が悪い、そういうことをですね言おうとしているのではありません。しかし主イエスを裁き十字架につけてつける、そういうような危険をいつも含んでいるのが地上の権威であるということです。そのことを明らかにしている、そのことは確かなことでありましょう。言い換えればシエスの裁判そのものが世の権威を裁くものであるということです。しかし私たちはここで立ち止まって考えなければいけません。権威というのは国家や政治だけにある、つまり権威は自分の内側ではなくて外側にだけあるんだ、そういうふうに考えてしまうならば、改めて自分自身を顧みる必要があるのではないでしょうか。権威というのは自分の外側だけにあるのではなくて自分の中にもあるということです。私どもはすぐに人を裁いてしまうんです。この世の裁判官のように誰かを死刑の判決に死刑の誰かに死刑の判決を下す、そういうことはないかもしれませんけれども、心の中でその人を殺してしまう、死刑にしてしまう、そういうことがあります。人間というのは、私という人間は人を許すことも、やっつけることも、自由にできるんだと、そう思い込んでいるんです。決してこの話は、裁判官や政治家や、ピラトや皇帝だけの話ではないということです。で、それにしてもなぜピラトは、シエスを殺す方に回ってしまったんでしょうか。で、そのことをヨハネによる福音書は、大変丁寧に記していますね。どの福音書にも裁判の記事は書かれているわけですけれども、ヨハネはとりわけこの場面を丁寧に語っています。で、ピラトが政治的な権威の持ち主として、きちんと裁判を行って、自分の考える正義の立場からイエスは悪人だと決めて死刑に定めたのかというと、そうではないわけですね。そんなことはどこにも書いていないわけです。そしてあまり気づかれないことかもしれませんが、このヨハネによる福音書のピラトの裁判の様子の中でとても大事なことが記されています。で、今日は19章の初めから読みましたけれども、実はこの裁判の場面というのはこの前のページですね、18章の28節から語られていました。ちょっと少し長いんですけれども、18章20節から28節から40節までまたお読みしたいと思います。前のページ205ページの上の段ですね。人々はイエスをカイアファのところから総督官邸に連れて行った。明け方であった。しかし彼らは自分では官邸に入らなかった。 汚れないで杉越の食事をするためである。そこでピラトが彼らのところへ出てきて、どういう罪でこの男を訴えるのかと言った。彼らは答えて、この男が悪いことをしていなかったらあなたに引き渡しはしなかったでしょうと言った。ピラトが、あなたたちが引き取って自分たちの律法に従って裁けと言うと、ユダヤ人たちは、私たちには人を死刑にする権限がありませんと言った。それはご自分がどのような死を遂げるかを示そうとして、イエスの言われた言葉が実現するためであった。そこでピラトはもう一度官邸に入り、イエスを呼び出して、お前がユダヤ人の王なのかと言った。イエスはお答えになった。あなたは自分の考えでそう言うのですか、それとも他の者が私についてあなたにそう言ったのですか。ピラトは言い返した。私はユダヤ人なのか、お前の同胞や宰相たちがお前を私に引き渡したのだ。一体何をしたのか。イエスはお答えになった。私の国はこの世には属していない。もし私の国がこの世に属していれば、私がユダヤ人に引き渡されないように部下が戦ったことだろう。しかし実際私の国はこの世には属していない。そこでピラトが、それではやはり王なのかと言うと、イエスはお答えになった。私が王だとはあなたが言っていることです。私は真理について証しをするために生まれ、そのためにこの世に来た。真理に属する人は皆私の声を聞く。ピラトは言った。真理とは何か。ピラトはこう言ってからもう一度ユダヤ人の前に出てきて言った。私はあの男に何の罪も見出せない。ところで杉越祭には誰か一人をあなたたちに釈放するのが慣例になっている。あのユダヤ人の王を釈放してほしいか。すると彼らは、その男ではない、バラバを、と大声で言い返した。バラバは強盗であった。ピラトはシュエスに問うわけですね。お前がユダヤ人の王なのか。ここにシュエスが裁かれた罪名が何であるのか、イエスの罪が何であるのか、そのことがはっきり記されています。ユダヤ人は自分たちに死刑をする権限がありませんでした。それはここでもはっきり述べています。私たちには人を死刑にする権限がありません。そこでピラトの権威を利用しようと考えました。利用するのに最も良いのは、ローマ権力がイエスを殺さなければならないような罪名を作り上げることです。そこでこのイエスという男は自分でユダヤ人の王だと言い張り、ローマ皇帝に認められていないにもかかわらず王のように振る舞っており、さらにはこの男はローマ権力に対して従順であるとは言い難い。そう思わせれば、まあ、こっちのものなんですね。ローマ権力がこの男を生かし続けることなどないだろう。そのようにユダヤ人たちは考えたのです。ピラトはシエスの審問を始めます。しかしピラトはこう明言するんですね。18章の38節で、私はあの男に何の罪も見出せない。また19章4節、見よ、あの男たちをあなたたちのところへ引き出そう。そうすれば私は彼に何の罪も見出せないわけがわかるだろう。続く6節、あなたたちが引き取って十字架につけるがよい。私はこの男に罪を見出せない。ピラトは3度同じことを言ってるんですね。私はこの男に罪を見出すことはできない。で、ヨハネが3度ともこのピラトの言葉を書き記しているということは、これは大きな意味を持っています。まあ、3度というのは要するに完全にということですね。ピラトはシエスのことを明らかに無罪だと判断しているんです。この判断に従って判決を出せば許さざるを得ないんです。許して当然のことなんです。しかしそれができませんでした。このピラトの言葉を押し返すためにユダヤ人たちはこう答えるんです。19章7節、私たちには律法があります。律法によればこの男は死罪に当たります。神のことを自称したからです。ピラトはこの言葉を聞いてますます恐れたと次の8節に記されています。このますますというのは、以前から恐れがあったけれども、その恐れがもっとひどくなった、そういう意味の言葉です。怖かったわけですね。何を恐れたんでしょうか。 ユダヤ人たちは明らかにピラトを脅しているんです。このイエスという男は本当は死刑に値するものなんだと。そのことを私たちは知っているし、訴えているではないか。それなのにピラトよ、なぜ私たちを無視するのか。あなたはこの男は無罪だと言って許してやるのか。もし許すのならば、私たちはローマ皇帝に訴えてやる。皇帝ティベリウスに言ってやる。私たちの総督ピラトはローマの刑に背いているイエスという男を許したんだと。それでもいいんですか。あなたの首が危うくなりますよ。そう言ったのです。そう言われますとピラトもどうしようもなくなります。権威を振りかざす者は権威を恐れるんです。そのくせにピラトはまたシエスに言うんですね。10節のところです。私に答えないのか。お前を釈放する権限も十字架につける権限もこの私にあることを知らないのか。権力者らしい言葉です。しかし、なんと頼りない言葉でありましょうか。ただの強がりの言葉。偽りの権威を主張する言葉でしかないのです。ここに使徒信条がポンティオピラトのもとにという言葉を書き加えているもう一つの意味があるのだと思います。ピラトはまさに地上の権威の代表者です。それだけではなくて、小さな王になり、小さな裁判官になっている私たちの代表者ですね。そのような代表者としてシエスを裁いたんです。そして、判決通り主を十字架につけたのです。しかしその権威というのがいかに頼りないものであるのか、そのことを思わされます。そしてここに私たちの姿が出ているんです。私たちは随分と偉そうなことを口にしてしまう、口にするということがあるかもしれません。けれども内心はビクビクしているんですね。あの人にあんなこと言われたら大変だ、あの人に睨まれたら困ってしまう、この人に何か言われないだろうか。あっちを向いてはビクビクし、こっちを向いてはまたビクビクする。けれども威張れるところでは威張り倒すのです。威張った挙句に神などあるものか、そう言ってみたり、十字架のイエス様の愛、それが私に何の関係があるのか、そう言って神様がなさることを馬鹿にする。神様が語っておられる愛など、またシエスが果たしてくださった救いの御業、愛の御業など、何の力でも力もないではないか、そう思い始めるのです。そして望みを失ってしまうんです。しかしピラトが代表するような権威の国家によって、本当の平和、本当に人間が生きるべき世界は作られませんでした。これもまた歴史的な事実であります。この裁判の中にイエスを裁いた人間の権威、人間の力が逆にシエスご自身によって裁かれている、そういう姿が見えてきます。シエスを裁き、神を裁く私どもが実はここで裁かれているんです。けれどもその私どもが裁かれるべき罪を代わりに背負ってくださったのはシエスご自身でありました。まさに私たちのための十字架であるということです。そしてもう一つ大事なことは、このシエスの裁判の中においてイエスを裁いているのはピラトはユダヤ人、また私たちだけではないということです。何よりもここでシエスを罪人として裁いておられるのは神様であるということです。しかしここに神様の不思議な救いのご計画があり、また神様の知恵がありあるんですね。誰がこの時ここに神の救いの御心がある、そのことに気づいたでありましょうか。誰もそんなこと思わなかったと思います。よし、これで憎たらしいイエスを殺すことができる、これで自分たちの正しさが証明される、好きなように生きることができる、そう喜んだだけであります。しかし今私たちは知らされているんですね。神様が私ども罪人ではなく無実の主イエスを誠の罪人として裁いてくださったということ、そしてここに私の 救いがあるということを知らされているのです。正直何の言葉も出てこないほどの深い恐れを覚えます。この裁判の出来事、そしてこの後起こる十字架の出来事、私に起こった救いの出来事として静かに受け止め感謝したいと思います。お祈りをいたします。主イエスキリストよ、あなたは初めから終わりまで苦しみの生涯を歩んでくださいました。私たちを罪から救い出すための見苦しみであったことを深く覚えることができますように、この私もまた神を拒み主イエスを拒んだ罪人であることを思いつつ、しかし主イエスが代わりに十字架で死んでくださったその大きな愛を受け止め感謝して歩んでいくことができるようにしてください。主イエスキリストの御名によって感謝し祈り願います。アーメン。